さんこんにちは。ボイスセラピスト原田珠恵です。少し時間が空いてしまいましたが、連休も間もなく終わりですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。実はですね、言い訳をするようですが何度かですね、実は録音はしてたんですよ。連休中もね、録音してたんですけれども、なんか後で聞いてみると、すごく暗いというか重たい感じがして、ちょっとね、疲れが出てたのかもしれないですね。ちょっと連休中はね、介護サービスなどもちょっとお休みのところも多くて、兄弟で協力して介護に入ったりしてたので、なんとなくですね、いつもより声がなんか暗い感じで、で、ゆるラジオのね、この、ラジオはタイトルにも声も心もちょっと上向きにっていうね、タイトルを出してるだけに、やっぱり聞いてる方が少しでもね、前向きな気持ちになってくれたらなという願いを込めて、配信をしているので、元気がなくなってしまったらちょっといけないなと思って声にできるだけね、ちょっと明るい元気なエネルギーを乗せてお届けしようと思っているんです。でなかなかね、普段からそのしょうもないことをお話はしてるんですけれども、ちょっとね、元気がなくなるような声ではちょっと配信できないなと思っておりまして、ちょっとね、遅くなってしまいました。はい、言い訳ですまあそれでね、もうこれテイク4ぐらいなんですけれどもやっぱりね、ちょっと声がなんか違うな、なんかこうエネルギーがなんか低くなってるなというような感覚ですけれども、そういう感覚があったので、今朝はですね、ちょっと意を決して早朝からジムに行きまして、水泳をしたり、あとなんか特別ゲストの来られているね、ヨガのクラスがあったので、伝統的なヨガというのをね、受けたんですよ。で、ヨガっていいですね。私体がね、あまり柔らかくないので、ポーズを取ったりとかがね、どうしてもちょっと苦手な意識があって、ヨガってねってちょっとなんか避けてたところがあったんですけれども、この伝統的なヨガというのはポーズだけではなくて、そもそもね、ヨガとは何だと思いますかって、そのゲストの方が私たちにこう問いかけてくださったんですけど、ヨガなんかこうね、上が安定するみたいな、そういうねことはちょっと思いついたんですけれども、なんか本当にそれを美しい言葉でね、ヨガとは自分は何者であるかを知る旅ですっておっしゃったんですよ。素敵と思ったんですよね。本当に自分とこう向き合って、自分は何者なんだろうかというのを深く見つめていく、内側を見つめていく、そういうものがヨガなのかなって思ったんです。で、後からね、帰ってちょっと調べてみても、やっぱりポーズだけではなくて、瞑想とかね、呼吸によって心の安定を図るというのがやっぱりヨガの目的というふうに書かれてたんですね。なので、やっぱり声もね、体の状態、呼吸の状態というのは非常に深く関わってきています。心の状態ももちろんなんですが、非常に通じるものがあるなと思ってですね、今日は真剣に、普段はヨガのクラス入った時も後ろの方で目立たないように受けるんですが、今日はね、一番前を陣取ってゆっくりと呼吸をして、でまた気持ちいい声で問いかけてくださるんですよ。自分のね、この足が好きですかって、この足をね、感謝を込めてゆっくり触りましょうとか言ってくださって、足に感謝したことなかったなと思いながらね、足をこう触りながらゆっくりと曲げてきたりとか、そういうことをして豊かな時間を過ごすことができました。そこで帰ってきたので、これはね、きっと声にもね、いいエネルギーが乗ってるに違いないと思って、もう一度録音をね、チャレンジしているところでございますということで、もうね、ちょっともう昔の話のような感じになりますが、連休って皆さんどこかにお出かけになりましたか？仕事で忙しかったですという方もね、きっといらっしゃると思います。お仕事がね、ちょっと落ち着いたらゆっくり休んでいただきたいなと思います。で、お出かけになった方はね、どちらで、どんな思い出を作られたんでしょうか。私はいろいろね、出かけたりとかもしたんですけれども、近所ですけれどもね、一番やっぱり思い出に残ってるのは、連休のね、前半に行った動物園なんです。京 兄弟と一緒にね、父と母を車椅子に乗せて連れて行ったんですけれども、やっぱりあの小さい頃ね、何度も連れてきてもらってた動物園なんですよ。すごく新しく生まれ変わっていて、なんか見違えるようなところになってたんですけれども、まあ、それでもね、なんかこう古い看板とかもちょっと残っていて、ああ昔はね連れてきてもらってたなって、それを今車椅子を押す側になって、何とも言えないこうしみじみとした気持ちになりました。まあね、父もちょっとぼーっとした感じでね、もう本当にこう近くまで象とかライオンとかもね見られるようなね、そういう工夫がされていたんですけれども、私はえーとか、なんかビビったとか言って大騒ぎしてたんですけどね、父はなんかこうぼーっとした感じで眺めてたんですが、まあ、それでもなんとなく家族と一緒に出かけたことでね、嬉しそうな穏やかな表情をしてくれてたなと思います。動物園って結構ね山道が多くて、これからね連れて行こうかなと思われている方に気をつけていただきたいんですが、結構車椅子で連れて行くので大変だったんですよね。お一人で連れて行くのはねおすすめしませんので、何人か交代で車椅子を押す、今回はね4人ぐらい一緒にいたので交代でね、実は交代で押すことができたのでなんとかなったんですけれども、かなりね連れて行く方が体力が必要だったなという感じがしました。でもねとてもね楽しかったです。途中でアイスなんかを食べて、あやっぱ動物園ってねいろんな思い出があるねなんて言って帰ってきました。さて今日はですね、つい最近本当に連休中から始めた新たな取り組みについてお伝えしようかなと思っています。まず大げさなものではないんですけれども、連休中にね私の息子が父の介護に、入ってくれてた時にふと思いついて、日記を書いてみようよって父に言ってくれたんですね。で父に日記を書かせて、そしてそれをね自分で読み上げてもらうっていうことをしてくれて、それを動画に撮って送ってくれたんです。で私もですね、介護に入るときは、私が入るときはできるだけ発声の練習をしたりとか呼吸法をね伝えたりとかしてたんですよ。というのはやっぱり昔はね本当に教壇に何年も立っていた、父なので、声も大きくてかなり張りのある声が出てたんですけれども、まあ、病気になってね寝たきりになって、もう蚊の鳴くような声しか出なくなってしまったんですね。で声って本当に健康のねバロメーターだなと思ったんですけれども、声が小さくて家族を呼んでても聞こえなかったりしてたんです。それでねちょっと無理して一人で起き上がろうとして転倒したりっていうこともあったので、できるだけ早くこの声をね大きな声が出るように、もともとの声が出るようにしてあげたいっていうのと、あとはやっぱり声が出なくなったことと、伴ってですね嚥下機能飲み込む力というのも弱まったんですよね。なので食事をするたびに本当に咳き込んでしまったりっていうことが続いていたので、私が担当で入るときはもう早く大きい声出してとか、呼吸をしっかりしてとかね、舌をビーって出してとか、なんかそういうトレーニングをしてたんです。でも私がいないとなかなか続かない、自分からはしないというようなねところがあって、他の人が介護の担当で入っている時も何か続けられるものがないかなって思ってたんです。ただその動画をね息子から送られてきた時に、あこれはなんかそう思いつかなかったな、これすごくいいんじゃないかなって思ったんですね。父のその日記を書いて読み上げる声が普段よりも大きくて、しっかりとね相手に伝えようとする意欲がこちらにも届いてきたんですよ。でこれはじゃあ引き続きやっていこうということで、もうね最初はね日記の日付を書くのもずっとね書いたりすることもなかったので、日付を書くのだけでも一苦労だったんですけれども、日付と、特にね、憲法記念日とかなんかいろいろ祝日の名前もね日記に書くのですごく時間がかかってたんですが、今日あったことっていうのをね書いてもらって読み上げてもらいました。でこのほんの数日なんですけれども、続けてくると変化があったんですよ。最初はね今日お風呂に入ったとか、今日ご飯を食べたとか、本当にね短い内容で機械的な感じだったんですけれども、少しずつですね父らしいこう生きた言葉になってきた んですよ。だからどんどんね、なんか昔の父に戻ってきたような感覚があって、とても嬉しかったんです。だから声を通して本当に生きる力というのが蘇ってきたように感じました。そこでね、やっぱり声ってただの音じゃないんだなっていうことを感じたんです。自分が何かこういう出来事があって、それについてどう感じたかっていうのをね、本当にこう伝えるための声というのは、自分が今ここにいるんだっていう証明のような感じがして、そんな響きを感じたんですよね。で、その人らしさとか、その人の記憶や思いとか、もうアイデンティティみたいなものがもうそのにじみ出てるような、そんな響きを感じました。どうしてもね、介護というと身体的な介護、まあ、ケアというところに意識が向きがちなんですけれども、こういう声とかね、こう書くっていうことの中に、その人のこう尊厳とか意思っていうことをね、表現することをサポートするっていうこともすごくね、大切なんじゃないかなって、その人らしさがこうまたなんかこう取り戻せるっていうね、そういう過程のような感じがしたんですね。で、これはね、高齢の方だけではなくて、本当にこう自分でも続けていきたいなと思ったことでした。前回私が自分の声で自分を癒してきましたというね、お話をしたと思うんですけれども、それ時と同じようにですね、こう自分の思いや、感情っていうのをこう外に出していって、それを自分でこう客観的に後から聞くことによって、あ、こんな風に感じてたんだなとか、本当によく頑張ったよねって、自分をこう客観的に受け入れることができたり、受容することができたように感じたんです。それをね、父が日記を書いて読み上げるところでも、なんか横で見ていてね、感じたので、これはね、ぜひね、介護の現場だけではなくて、皆さんにもおすすめできることかなと思いました。例えばね、親子関係とかね、夫婦のパートナーシップなんかでも、何考えてるのかわからないとか、相手の気持ちがわからないっていう時は、何か自分の方から自分のこうちょっと一言日記みたいなのをちょっと声を出して、恥ずかしいですかね、ちょっと読み上げるとかね、やってみられるといいのかなって思ったんです。紙にね、書くっていうことで、こう自分のぐるぐるしたね、思いっていうのも何か整理できますしね。そして声に出すっていうことで、呼吸が深くなったり、表情筋をね、動かしたりとか、あと書くこともね、手先から脳に刺激がいって、すごくね、この全てのこの作業というかな、動作とか過程がね、すごくいいんじゃないかなと、しつこいですけれども思いました。ね、横で見ていて、父が本当にこう相手に伝えるぞとか、こういうことがあったんだよっていうのを、日記を声に出すっていうことをきっかけに、なんか他の言葉も出てくるようになってきて、本当にね、声ってその人の命の温度みたいなものなんだなっていうふうに感じました。で、ぜひですね、皆さんにもこの声と心のケアっていうようなね、これをやっていただきたいなと思って、で、その時にぜひね、ここをね、意識していただくといいんじゃないかなという3つのポイントをね、勝手に見つけましたので、シェアさせていただきますね。まず1つ目はですね、自由に好きなことを書くということです。最初は私はその今日あった出来事を書いてっていう感じでね、ちょっと枠を作ってしまったんですけれども、最初はそれでもいいんですけれども、次第にこう父のその昔あったこととか、社会情勢に関して自分の意見とか、少しずつ広がりが出てきて、そういえばこんなこともあったなとかね、すごくなんか自分の中にある言葉が出てきたことで、あ、最初からね、日記っていう風に限定せずに、自由に好きなことを書いてもらうっていう風にしててもよかったのかなって思ったんですね。なので、ぜひ大切なことは、自分のことをとにかく言葉にするということが大切なので、自由に書いてもらうというのがいいかなと思います。そして2つ目は、ゆっくり丁寧に声に出すということです。相手にね、伝えようってこう意欲が湧いてきた、その声には 本当にこうメリハリが出て、相手にも本当にこう伝わりやすい声になってくるんですよね。で、ゆっくり話すことで、もちろん発声のトレーニングや演技機能のね、強化にもなってきますので、ぜひこうパパッと読むんじゃなくて、一つ一つこう噛み締めながら、ご自分が書いた日記についてこう相手に伝えるという気持ちで読み上げてもらうのがいいかなと思います。3つ目ですが、必ず誰かがそばにいて聞いてあげるということです。誰かが聞いてくれているっていうね、そういう、こう存在があるだけで、本当にこう伝える気持ちというのがね、こう気力が湧き上がってきたのを横で見てて感じたんですね。なので、もう聞いてくれる、だからもっと伝えたくなる、そしてあんなこともあった、こんなこともあったっていうね、本当にこう話したい、声を出したいっていうね、気持ちにさせることができるんじゃないかなと思います。そして何より、この相手とのね、つながりを感じる、そんな時間になると思いますので、ぜひね、そばにいて聞いてあげるっていうこともね、心がけていただきたいなと思います。お子さんとかね、それからまあ、ご年配の方とか、思ったことが、うまくこう、言葉にできないことってね、よくあると思うんですよ。そこをね、待ってあげる。それはこういうこととか、こんな感じとか、時々こうちょっと促すような言葉がけをしてもいいかもしれませんね。本当にね、この時間というのは、今にね、こう与えられた豊かなご褒美の時間だなって後から思えるんじゃないかなと思っています。ということでですね、もう本当にこう中の、ただ日記を書いて読み上げるっていうことだけだったんですけれども、これね、今誰かの、もしかしたらお役に立てるようなことなんじゃないかなと思って、ちょっとねシェアさせていただきました。父もね、また少しずつ声が大きくなってきているので、またね、途中の経過をご報告できたらいいかなと思っています。でせっかくこの連休中ね、どこかにお出かけになったっていうことがあれば、そういった思い出を、まあ、楽しかったねっていうだけではなくて、この出来事をね、日記に書いて、それをこう自分の感情を伴って声に出して読む、それをこうなんか相手にね、聞かせるっていうことをね、やってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、私もですね、下の子が連休中に、まあ、なんか遊びが楽しいのか、帰省しませんでしたので、それについてのこうちょっと恨みというかね寂しさを、感情を声に出して日記として送りつけようかなと思っております。上の子からはそういうことするから嫌われるよっていうふうにね、たしなめられるんですけど、まあね、それもね、言えるのが家族だなと思ってますので、恨み節をね、音声にして送っていきます。そしてまた感想をもう一回送れっていう風にね、言おうかなと思っております。何の話だろうっていう感じですけれども、今日は、まあ、日記をね書いて、読み上げるというね、ちょっと息子の思いつきで始まったその取り組みというのが、またね、よかったら他の方にもいいんじゃないかなと思って、声のね、生きる力とか気力につながってくるんじゃないかなっていうね、お話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。声はですね、あなたの命の響きであり、そして誰かと心をつなぐ優しい手段でもあります。ぜひね、あなたの声があなた自身の元気と、ね、誰かとのこう素晴らしい関係としてつながりますように、ちょっと願って、今回はここで終わりたいと思います。それではこの後も素敵なお時間をお過ごしください。それではまた。